ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第222回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
久しぶりのゾロ目会です。
ゾロ目になると、何かあるんでしたっけ？
多分、何もないね。
それはともかくとして、今回、少し気になるお話をしなくてはいけません。富士通のスマートフォン向けに、Google Play で配信されている、NX 電話帳という電話帳アプリなんですが、いくつか配信されているもののうち、F01J、F01K に対応したアプリで、不具合がある可能性を発見しました。直近のアップデートを適用して、アプリを開いて利用許諾画面で OK を押した後、電話帳のデータが消えてしまう不具合があるようなんです。
中の人が個人所有のものと会社支給のもので、F01K を2台運用していることは、ゆくもばを聞いていただいている皆様はご存知のことと思いますが、このうち、会社支給の F01K で電話帳が消える不具合を確認しています。個人所有のものでも消えた可能性がありますが、こちらは Google のクラウド同期を有効にしているので、消えた後に再度同期してデータは復旧したようです。しかし、会社支給のものはクラウド同期を有効にできないため、データが消えてしまったと考えられます。
セキュリティルールの関係で、クラウド同期は一切有効にしていないので、同期が失敗したことでデータが消えたというのは考えにくい状況です。また、アプリを使い始めて、最初は通話履歴に名前が残っているものの、徐々に消えていくという状態を確認したので、アプリを立ち上げる時点まではデータは残っていたものと考えています。消えてしまうデータは、電話帳とグループすべてで、今回はローカルに保存されていたものがすべて消えているという状態です。データが消えた後、手打ちである程度まで復旧させたのですが、このデータはこの編集を行っている時点でも消えていないので、最初の利用許諾のあたりに何かトリガーがあるのではないだろうかと考えているところです。アプリそのものは非常に使いやすいので気に入っているんですけど、本当にアプリの挙動が原因であるなら、電話帳アプリとしては致命的ですし、何より仕事に差し支えます。他にも原因を疑ってみたんですが、いろいろと利用している個人用ならともかく、用途がある程度限定的な会社の端末で、電話帳にアクセスする権限を持ったアプリで直近でアップデートしたのが電話帳だけだったという状況もあり、どうしても疑惑の目がそこに向いてしまうという状態。せめて原因と、回避手段だけでも分かれば安心するんですけど、とりあえずはセキュリティルールに違反しない形で、電話帳のデータをバックアップして保管しておく手段を考えなければいけません。
今年3度目の携帯電話関連のトラブル、この手のトラブルはこれまであまり経験がなかったという中の人ですけど、今年は本当についてないですね。
それでは、今回のニュースです。
OPPO Japan は、日本国内に投入するスマートフォンの第2弾として、AI カメラ機能を特徴にする R15 Pro、R15 Neo を発売することを明らかにしました。ただし、今回の発表では発売時期や価格については明らかにされていません。R15 Pro は、今年の4月に海外で発表されているスマートフォンで、日本向け仕様では IPX7 の防水とお財布携帯に対応しました。AI 機能を搭載したカメラを特色として打ち出しており、アウトカメラには、ソニー製のイメージセンサーを採用したデュアルカメラを搭載。ポートレート撮影時に、背景をこれまで以上にぼかし、人物をくっきり映し出したり、撮影場面の認識や、3D ライティングといった機能で、プロレベルの写真を手軽に撮れるとアピールしています。ディスプレイは 6.28 インチ、アスペクト比19対9の有機 EL、CPU は、スナップドラゴン660、メモリーは 6GB、ストレージは 128GB、アウトカメラは、1600万画素と2000万画素のデュアルカメラ、インカメラは2000万画素。デュアルSIMに対応。OS は Android 8.1 をベースにしたカラー OS 5.1 を搭載。OPPO 独自の急速充電方式である VOOC に対応しており、製品には対応のケーブルが付属します。R15 Neo は、R15 Pro と違って防水やお財布携帯には非対応とのことですが、コストパフォーマンスに優れたモデルと位置づけられています。ディスプレイは 6.2 インチ、アスペクト比19対9の TFT 液晶、CPU は、スナップドラゴン450、メモリーは 3GB と 4GB のモデルが用意され、ストレージは 64GB、アウトカメラは1300万画素と200万画素のデュアルカメラ、インカメラは800万画素。インカメラは296のポイントで顔を捉えて認識精度を向上させた AI ビューティーモードに対応。こちらもデュアルSIMに対応しています。
OPPO が国内第2弾として投入してきたのは、同社がすでに発表しているハイエンドモデルではなく、エントリーレンジからアッパーミドルレンジといった領域の製品でした。OPPO はまだまだ国内では無名のメーカーです。どこの国のメーカーなのかすら正確に認識している人は少ないかもしれません。そのため、ハイエンドモデルを投入しても知名度不足のせいで失敗する恐れがありますが、今回はそれを避けて手堅いレンジの製品を投入して、知名度を上げることを選択したのではないかと考えられますね。R15 Pro は、国内でのニーズを踏まえて、防水性能とお財布携帯を搭載してきましたが、海外のSIMロックフリーモデルで、デュアルSIMとお財布携帯の両方に対応したのって、実は初めてではないでしょうか。ハイエンドモデルを投入しなかったことについて、一部で辛辣な意見もあるようですが、実は R15 Pro ってハイエンドモデルを投入するのとは違う意味で、かなり意欲的な製品であると感じますね。一方で R15 Neo は、ある意味で一般的な海外のSIMロックフリーモデルといった感じですが、こちらは MVNO や量販店で安価に販売するための製品かもしれません。ストレージの容量ではなく、メモリー容量でバリエーションを分けているのは、販売先によってスペックに差をつけるという戦略であることが予想されるんですが、実際のところどのように売り出してくるのか気になります。販売時期がまだ発表されていないので、いつ頃出てくるのか楽しみです。
Apple は、9番目の直営店舗となる、 アップル京都を8月25日にオープンすることを正式に発表しました。烏丸駅の東側、四条通りに面したところにオープンするとのことですが、公式動画では、アイデアと想像力が交わるところと銘打たれ、プログラミング、アート、デザイン、写真、ビデオなどの無料講座が開催されることをアピールしています。
かなり前から、京都にアップルストアができるらしい、という噂は聞いていましたが、とうとう正式に発表されましたね。店頭のアップルロゴは、京都の景観に合わせるためにどうするんだろうと思っていましたが、格子の和柄風のアレンジがされたものになっていて、なるほどそういうことかと思いました。25日は土曜日ということもありますから、開店イベントで大騒ぎになりそうな気がしますね。
NTT ドコモは、ドコモオンラインショップで、不正にスマートフォンを購入されるという被害が発生していることを明らかにし、Dアカウントを通じた不正アクセスへの対策を強化することを発表しています。ドコモは、ドコモオンラインショップで、外部サービスから流出したと思われる、ID とパスワードの組み合わせで不正なログインを試みる、リスト型攻撃によって、ドコモの契約者が知らないうちに iPhone X をはじめとするスマートフォンの購入契約がされ、本人確認書類の提示が不要なコンビニ受け取りでスマートフォンを騙し取られる被害が発生したという事実を公表しています。不正に入手された端末は約1000台に上るとのことですが、不正アクセスの被害に遭ったユーザーに対してはドコモより連絡を行っており、不正アクセスによって契約された端末の代金支払いは免除する方針とのこと。また、セキュリティ対策を実施したため、今後は同じ手口での被害は発生しないとのことです。不正アクセスの発生を受け、ドコモオンラインショップでは一部商品についてコンビニ受け取りを停止する措置を取り、機種購入手続きや申し込み履歴確認の際に D アカウントの2段階認証を必要とするセキュリティ強化を実施。2段階認証を有効にした D アカウントでのログイン手続きを簡素化するため、新たにアプリを使った2段階認証を8月20日10時から開始するとのことです。アプリを使った2段階認証では、ウェブサイトなどで D アカウントの ID とパスワードを入力した後、アプリと連携して2段階認証を行うかを確認するダイアログが表示されるため、SMS でセキュリティコードを受け取って入力する手順と比較して、2段階認証を有効にした状態でも簡単にログインが行えるようになるとのことです。このほか、Kopticom でも、マイネオなどを利用するための EOID に対して、リスト型攻撃による不正ログインが発生していることを明らかにしています。同社は8月15日に、特定の IP アドレスから EOID に対し不正なログインを試みる事象を確認したとのことで、IP アドレスを指定してログインを遮断するなどの緊急措置が実施されたとのことです。調査の結果、同社サーバーへのハッキングによる情報漏洩ではなく、リスト型攻撃による不正ログインであると判明したとのこと。不正ログインされたユーザーの氏名や住所などの個人情報が閲覧された可能性があるとしていますが、口座情報とクレジットカード情報はログイン後にも情報がマスキングされており、流出した可能性はないとのこと。不正ログインの対象になったユーザーのパスワードはリセットされ、個別にメールで連絡されますが、同社では、ユーザーへのお願いとして、他社サービスと違うパスワードを設定することや、容易に推測されないパスワードを設定するよう呼びかけています。
他のサービスで利用している ID とパスワードの組み合わせを使い回してはいけないと言われていますが、どうしても覚えられないなどの理由で、つい使い回してしまうというのはあると思います。 2段階認証があるサービスであれば、水際で食い止められる可能性が高いのでしょうが、そうではないサービスだと、それで様々な個人情報が抜き取られたり、今回のドコモでの事例のように、不正に高額な商品を騙し取られたりという事態に発展してしまいます。莫大な損害を受けるくらいなら、ワンパスワードのような有料のパスワード管理アプリを買った方がはるかに安上がり、なのかもしれませんよね。今回のニュースは以上です。
この配信を行っている8月20日は、夏休み明けという方も多いかと思います。通常であれば、8月19日の夜に配信しているはずなのですが、今回は20日未明にまだ編集をしているといった状態です。
週末、中の人は夏休みを中断して休日出勤だったんですけど、それでも配信に間に合わせるため、出張先でも編集をしていたんですよね。それは順調に進んで、通常通りのスケジュールで行ける目処はついていたはずだったんですが、
日曜日に出かけることになって、それ自体は本来夜には帰宅して編集も間に合うはずだったんですけど、出先からなかなか帰ることができず、帰宅できたのは深夜。急いで編集に取り掛かっても日曜日のうちの配信は絶望的で、夜が明ける前に配信するのが精一杯といった感じになってしまいました。
中断した夏休みの残りを月曜日に振り返っていなかったら、確実にグロッキーでしたね。
やっぱり中の人、最近かなりついてないですね。
そろそろお払いとかしてもらった方がいいのでは？もっとも、中の人の場合、取り憑かれているというよりは、取り憑いてる方のような気がしないではないんですが。
まあ、それはともかくとして、こういう不測の事態も想定して、余裕を持ったスケジュールで編集をしないといけないなと思ったわけなんですよね。この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、After the Podcast へのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ。クリエイティブスタジオを使用しています。
構成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、 佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやでお送りいたしました。